別に、まあ、イエス様を信じようという気持ちがなかったようですけれども、まあ、素直に、まあ、祈るようになり、イエス様を信じますと告白してくださったんです。その後で、まあ、一つの教会の牧師は、まあ、姉妹に帰ったんです。あなたのお父さんはね、救われたとあなたは言う。けど本当は違う。水のバプテスマを受けてないからです。あなたはね、その私に頼むだと思った。ね、洗礼を受けさせるように、がっかりだと。まあそういうことなんですね。結局あなたのお父さんは、ビンセのバプテスマを受けなければ救われないという意味なんです。全く非聖書的です。悲しいことです。結局まあみんなね、その、会員を増やそうと思っているのです。だから洗礼を受けることによって会員になれますし、そうすれば献金も入れますし、まあ商売になれます。水とはね、御言葉を指すものです。何回も洗礼を受けてもね、救われたと言えません。いや、まあ、まあ、日本であまりピンとこないかもしれないけど、例えば、まあ、ドイツ、いわゆるキリスト教の国々に行くと分かるよ。みんな教会員です。みんな洗礼を受けてます。みんな聖書の内容をしていますし、別に疑っていません。けども、自分は受け入れられた、自分の罪は許されていると聞くと、はいと喜んで答える人は非常に少ないんです。ですから、本物を掴んでない。ですから、キリスト教の国で生まれていない人々は幸せです。本当にそう思います。結局、キリスト教に入れば、洗礼を受ければ、ね、たまに教会行けば、それでいいじゃないかと、みんな思っているんです。死ぬと牧師は必ず宣言します。あの人は洗礼を受けたから、だから天国行っちゃった。悲しいことです。水とは決して、その、水のバプテスマを意味するものではなく、御言葉を指すものです。御言葉こそが生かす力を持つものです。まあ、聖なる神が話される時、それは罪人の死を意味しています。これに対して、愛、救いの神が話される時、それは命を意味します。ですから人間が主なる神の御言葉を読むこと、また聞くことは、どんなに大切な意味を持っているかと分かるでしょう。まあ、これを考えると私たちは本当にできるだけ多くの人々にイエス様を紹介することの必要を痛切に感じるのです。イエス様を紹介する、これぜひ覚えていただきたい。イエス様を紹介することとはキリスト教のために宣伝することを意味しているんじゃないんです。全然違う。まあ、主の言葉は、まず人間の、まあ、感覚に触れます。見るか聞くかされます。次にこの御言葉は、魂の力によって、まあ、人間に受け入れられます。魂の働きは考え、感じ、志すことです。人間は聞いた神の御言葉を実行します。よく考えます。そして、この言葉はその人の生活に影響を及ぼします。人々は御言葉を信じ受け入れる場合もありますし、拒む場合もあります。多くの人々は十字架の言葉を見たり聞いたりしたはずです。そしてその人々は御言葉を聞いてよく考え、自分の悩みに気づきます。聖霊の働きによって、自分の哀れむべき滅びゆく姿を見るのです。この自分の哀れむべき状態を認めた人は聖霊の働きによってイエス様を信ずるために必要な力を与えられます。その瞬間に自分の生活をイエス様に明け渡すべき意志が強められます。まあ、十字架につけられた救い主は罪から永遠の世界に引き移ることを可能します。救い主は可能ようにする。救いとは人間の努力の結果ではない。 もしどなたが私は信じたから救われたと言ったらちょっとおかしいでしょう。自分の持っていない信仰が与えられたから信ずるになったと言うべきではないでしょうか。悔い改めることも信ずることもやっぱり上から与えられる賜物です。まあ、十字架につけられた救い主は全てを可能にするお方です。主にとって不可能なことはありえません。まあ、この御言葉を人が聞き認め、またその人の本質にこの言葉が触れるならば、まことにこの言葉は霊であり、また命です。まあ、最初に罪人はイエス様の死が身代わり主であることを認め、イエス様が私のために死んだと喜びの声を上げます。その人の意思は、主よ、あなたの血は私のために流され、あなたは私のために亡くなられた、私の命はすべて主のものです、私はあなたの許しを感謝しますと言うようになります。人間がこれを告白するとき、主なる神の永遠の命をその人の霊に宿ります。まあ、これはいわゆる神聖です。神聖について聖書は3つのことを言っているんです。ロマ書8章の地節、第1番目の箇所ですけれども、267ページになります。ロマ書8章の地節です。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。まあ、義とはもちろんコリント第一の手紙一章三四節によるとイエス様ご自身です。霊が、まあ、結局主イエス様のゆえに生きている。人の霊はもはや死んだものではなく、まあ、イエス様の宿、また聖霊の宿になることによって生きたものとなったのです。今まで生きる誠の神に対して全く無関心であった人は、私は主を愛していますというようになります。人間に考えれば考えられない事実です。第2番目の箇所はコリント第2の手紙、コリント第2の手紙5章300日ページです。17節です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。まあ、ちょっと僕一応も、まあ、残念だと思ってるんですね。この訳はちょっと間違っ、まあ、少なくとも半分ぐらい間違ってるんですね。正しい訳は下の方に書いてます。下の方に何と書いてるかと言いますと、そこには新しい創造があると書いてありますね。誰でもキリストのうちにあるなら、そこには正しい創造がある。古いものは過ぎ去って全てが新しくなりました。新しい創造とは、キリストとの交わりによってのみ可能です。結局その人は立派になったということを意味しているのではない。信ずる者は相変わらず無欲で惨めでダメなんです。けどもイエス様との交わりによって重荷から解放されますし、絶えざる喜びを持つ者となりますし、すべてのことについて感謝するようになります。けどもそれは人間の努力の結果ではない。うちに住めたもイエス様の命の現れに過ぎません。イエス様との交わりを得ることによって人間の見方、まあ、考え方、価値観、 また目的は変わります。第3番目の箇所はペテロ第2の手紙の1章4節です。422ページになりますが、ペテロ第2の手紙1章の4節です。